で、将来は福音を話をしないという訴えであります。
本日はこのように、スクモ教会で皆様と共に神様の御言葉に聞き、また礼拝を捧げることが許されて、感謝をしています。今読んでいただきました箇所は2節という短いところですけれども、ローマの信徒への手紙全体の中心的な主題、テーマが示されている大切な箇所であります。また一章の17節のところには神の義という言葉が出てきていますけれども、この箇所、またこの神の義という言葉はマルチン・ルターが宗教改革を始めるきっかけになった言葉でもあります。今年は宗教改革500周年であり、改革派教会でもそれにちなんださまざまな集会が持たれております。宗教改革という過去の出来事そのものを美化してもあまり意味がないと思います。しかしその宗教改革の本質、また意義というものは何であったのか、またそれを受け継ぐ私たちの教会がどうあるべきであるのか、そのことを考えることは大切なことだと思います。またルターがこの御言葉を通して、また御言葉と格闘して宗教改革を始めたということから分かるように、宗教改革は神の言葉によって、また福音によってなされていった運動でありました。私たち改革派教会はいつもこの聖書の御言葉に立ち返り、福音に立ち返り、そして自らを御言葉によって改革され続けていく、それはいつの時代にあっても私たちにとって大切なことであります。今日の箇所は、私は福音を恥としないというパウロの言葉から始まっています。また元の言葉を見ますと、なぜならという言葉がありまして、すぐ前の15節とつながっていることがわかります。15節にはこうありました。それでローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのです。ローマというのは当時のローマ帝国の首都、都であります。しかしパウロはまだそのローマに行ったことがありませんでした。しかしパウロはぜひローマに行きたい、ローマの教会の人々のところに行って、あなた方のところでも福音を述べ伝えたい、このように訴えているのです。そしてその理由として、なぜなら私は福音を恥としないからです、こう言っています。この恥としないという言い方は、当時の信仰を告白する一つの表現であったようです。マルコによる福音書の8章38節にはイエス様の次のような言葉があります。どうぞお聞きください。マルコによる福音書8章38節、神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときに、そのものを恥じる。神に背いたこの罪深い時代に、イエス様とイエス様の言葉を恥じる者は、イエス様が再び来られるときに、イエス様から恥とされてしまう、そう言われています。パウロが生きた時代もやはり神に背いた罪深い時代だったのだと思います。パウロが述べ伝えていった福音を皆が信じ受け入れていったわけではありませんでした。むしろ多くの人がパウロが述べ伝えた福音、それを愚かなものとしてあざけり、信じなかったのです。第一コリントの1章22節から24節でこう言われています。お聞きください。第一コリントの1章22節、 ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうが、ギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。福音の中心は、イエス・キリストの十字架、そして復活であります。その福音の内容というのは、この世の人々、ユダヤ人からすればつまずきであり、知恵を求める異邦人にとっては愚かなものとされたのです。実際パウロがアテネでキリストの復活を説教した時には、それはまたいずれ聞かせてもらおうと人々は去っていったわけです。ローマ帝国の首都であるローマにおいても、教養のある人を含め、さまざまな人が集っていたと思われます。シェシュパウロは、そういう都であるローマにおいても、私は福音を述べ伝えたい。福音を述べ伝えることに、決して臆病にはなっていない。私は福音を恥としないからだ。こう力強く宣言をしているわけです。私たちが生きる日本においても、福音というものが愚かなものとみなされるということは、あるのだと思います。そのような中で私たちがパウロのように、私は福音を恥としないと信じ告白できるか、そのことが問われてくるのだと思います。私自身クリスチャンホームで育ちましたけれども、学校などで自分が教会に行っている、クリスチャンである、そのことを友達に言うことに恥じらいを、また抵抗を感じていたということがありました。また今もそのような恥じらいの気持ちがないといえば嘘になると思います。しかしそのように自らがキリスト者であること、福音を信じていること、また自分が信じている福音そのものを恥じるならば、伝道というものはできないのだと思います。私は福音を恥としません、このように言うことができたパウロの信仰、また勇気があってこそ福音の宣教に私たちは進んでいくことができます。パウロはなぜ福音を恥としません、こう生きることができたのでしょうか。その理由として16節でこう言われています。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。パロは福音を恥としないのは、福音が救いをもたらす神の力だからです。力というのはデュナミスという言葉であり、ダイナマイトというような言葉がここから生まれた言葉でもあります。福音こそが人を救いに至らせる神の力である。この世の人々は神様以外のもの、例えば富であったり武器の力、軍事力というものに救いを求めるかもしれません。しかし富や軍事力というものは本当の意味で人間を救うことはできません。人間の魂を死と滅びから救い出すことはできません。それができるのは主なる神様のみであります。御子イエス・キリストが十字架にかかり死んで、そして復活された、この福音によってこそ私たちは救われる。この福音こそが神の力そのものだと パウロは言うのです。福音よく知らせとは、この世に多くあるさまざまな教えや哲学の一つではありません。それは人を救うことができる神の力そのものです。福音を述べ伝えていく、まさにそこにおいて神様ご自身が働いてくださり、救いの御業を成し遂げてくださるのです。では一体誰が救われるのでしょうか。それは信じる者すべてと言われています。当時のユダヤ人たちが考えていたように、割礼を受け律法を忠実に守った者のみが救われるというのではありません。たとえ割礼を受けていない法人であろうと、神様の律法を守ることのできない罪人であろうと、福音を信じるならば、また福音に示されている主イエスキリストを信じるならば、すべてのものが救われるのです。そこには何の差別もありません。ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いがもたらされるのです。ユダヤ人をはじめと言われているのは、神様の救いの歴史においてユダヤ人にまず最初に救いの約束が与えられたからです。しかし今やそのユダヤ人だけではなくて、ギリシャ人、すなわち私たちのような異邦人も信じるならば救われるのです。私たちの信仰そのものはなお揺れ動きやすく弱いものかもしれません。信じた後もなお神様の御言葉に背き、罪を犯してしまうものでもあります。しかし神様はご自分の全能の道からによって、またイエスキリストの贖いのゆえに、罪ある私たちを、弱い私たちを救い出してくださいます。私たちは自らの力ではなくて、この福音に示された神様の力によって救われるのです。私たちはただそのことを信じる、そのことによって救いにいられます。そして信じるとは、その神様の救いの道からに自らを委ね、お任せするということです。そうするならば全てのものが救われる。これこそパウロを語り、また私たちに告げられた福音、喜ばしい知らせであります。ではなぜ福音が信じる者全てに救いをもたらす神の力なのでしょうか。さらにその理由が17節から語られていきます。それは福音には神の義が掲示されているからです。福音が人を救うのは、その福音に神の義が掲示されている、神の義が明らかに示されているからだと言われております。この神の義という言葉は、このローマの神徒の手紙において何度も出てくる大切な言葉です。しかし一方で、この神の義という言葉は私たちにとって分かりにくい言葉かもしれません。例えば福音には神の愛が示されている、あるいは神の恵みが掲示されている、そのように言われた方がなんとなく分かりやすいように思うかもしれません。しかしパウロは福音を語るときに、神の義がそこに掲示されている、このように語り、福音を解き明かしていきました。先ほど申しましたように、宗教改革者ルターはこの神の義という言葉をめぐって宗教改革者となりました。 しかしもともとルターはこの神の義という言葉を憎んでいた。そのように自ら著書の中に記しています。それは彼がこの神の義という言葉を罪人を罰する神の義というふうに理解していたからです。そしてそれが当時の一般的な理解の仕方でした。私たちも神の義というとそのようなイメージを持つかもしれません。正しい神がその義によって罪人を裁き罰する。ルターはもともと父親の勧めによって大学院では法律の勉強をしていました。しかしある時歩いていると突然嵐になり、自分のすぐ近くに雷が落ちるという経験をしました。それをきっかけに彼は献身し修道士になることを決意します。当時最も厳しいと言われた聖アーグスティンス修道院に入りました。ルターはそこで節制し禁欲的な生活に励みました。しかしいくらそのように努力しても、ルターは自分が神の前に罪人であると感じ、そして自分の良心に平安を得ることができなかったのです。それゆえルターは神の義が福音の中に掲示されているというこの言葉につまずいたのでした。律法によって十分自分が罪人であるということを示され、苦しめられている。それなのに神様は福音によってもなお神の義と怒りを示されるのか。ルターはそのような神様に腹を立てたとさえ語ります。しかしその後ルターはそれでパウロが言おうとしていることを理解しようとこの箇所について格闘しました。そしてついにルターはこの神の義を神の賜物として理解し始めたのです。ここで言われている神の義というのは罪人を罰する神の義ではなくて、むしろ憐れみ深い神が罪人を信仰によって義としてくださる。人間の側から言うならば神様から義が与えられる、そういう受け身の義、受動的な神の義であることを理解し始めたのでした。そしてその時のことを彼は月のように記しています。ここで私は全く生まれ変わり、あたかも開かれた門を通ってパラダイスに入ったかのように感じた。するとたちまち聖書全体が私には違って見えてきた。この神の義ということの持っているという恵み深い意味を理解したときに、ルターはまるで天国に入ったかのような感覚さえあった。そして聖書全体が違って見えてきた。ここからルターは当時の教会が教えていた教えと対立し、宗教改革を成していくことになります。こうしてルターは福音に示されている神の義を再発見したのでした。そしてただ信仰のみによって義とされるということがこの宗教改革の中心的な教えになりました。私たちもこのローマ書の中心、また福音の中心である神の義、この言葉の意味を深く心に刻みたいと思います。神の義というのはただ神様が法的に正しいということだけではありません。またルターが考えたように、神の義とは罪人への神の怒り、また神の罰を表す言葉でもありません。もしそのような意味であるならば、神の義は私たち罪人にとっては何の良き知らせでもありません。むしろ ロルターが感じたように恐ろしいものです。この神の義という言葉を私たちは旧約聖書の背景から理解する必要があると思います。そして旧約聖書を読んでいきますと、この神の義という言葉は神の救いという言葉と並列に使われている、入れ替え可能な言葉として使われていることがわかります。例えば詩編の98編1節から2節にはこのようにあります。旧約聖書の935ページであります。お開きになられる方はお開きください。賛歌、新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の見て聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し恵みの御業を諸国の民の目に表し。この2節の恵みの御業と訳されている言葉が元の言葉では義という言葉であります。新改訳聖書では主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表されたとあります。神の御救いが神の義と言い換えられているわけです。すなわち神の義というのは、私たちに怒り罰を下すものではなくて、むしろ私たちを救ってくださる、そのような神の義ということです。そのような神の義が福音に示されているからこそ、福音は私たちを救う神の力なのです。ではなぜ神の義が私たちを救うのでしょうか。ある人はこの神の義というのは神が神であられることを言っています。神様が神様であられる、それは当たり前のようなことであります。しかし神様が神様であられることこそが神の正しさ、神の義なのです。今読みしました詩編98編の3節には続いてこうありました。イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。このことも神の義ということを理解する上で大切なことだと思います。イスラエルの家に対する慈しみと誠を神様は覚えておられた。神様はイスラエルと契約を結ばれました。イスラエルの方は律法を破り、神様の契約を破って神様に背きました。人間は神様の前に正しくはありえなかった、存在できなかったわけです。しかし神様の方はイスラエルと結んだご自分の契約、その約束に真実であり続けられました。神様の方はイスラエルに対する慈しみと誠を覚えておられました。そしてそれこそが神の義、神の正しさであります。神様は神様であられるということです。たとえ私たちがいかに神の前に罪深いものであろうと、神は正しいお方であり続けられる。神は私たちの契約を決して忘れることなく御心に留めてくださっている。私たちに対する慈しみと真実を御心に留めてくださる。それが神の義ということです。だからこそ私たちはこの神の義によって、神の慈しみと誠によって救われるのであります。その神様の義、神様の慈しみと真実が福音において、主イエス・キリストにおいて明らかにされた、ベールを取られ掲示されたのです。そして十何節の続きには、それすなわち神の義は初めから終わりまで 信仰を通して実現されるのですとあります。この言葉は直訳しますと、神の義はその中に掲示されています。信仰から信仰へとなります。実現されるのですというような言葉は元の言葉にはありません。この信仰から信仰へという言葉はいろいろに解釈されてきた言葉でもあります。ある人は旧約時代の信仰から新約時代の信仰へという意味に解釈しました。またある人は幼い信仰から成熟した信仰へというふうに信仰の成長をここに読み取りました。そのような解釈が不可能ではないかもしれませんけれども、しかし文脈から考えるならば自然とは言えないと思います。むしろこの信仰から信仰へという表現は、その神の義が最初から最後まで徹底的に信仰によるものだということを強調している、そういう表現と見ることができます。またそのような理解から、この新教大学聖書は初めから終わりまで神の義は信仰を通して実現される、そう訳されているわけであります。神の義が実現されるのは最初の信仰であり、そして最後まで信仰によるということです。この信仰から信仰へという言葉は、宗教改革のスローガンとなった信仰のみ、信仰のみによって義とされ救われる、このことが根ざしていると言えます。信仰から信仰へということは、私たちが神様の義を受け取る、あるいは救われるということにおいて、私たちの行いが入り込む余地がないということです。信仰から行いへということではないわけです。そしてユダヤ人はこの点においてつまずいた、間違ってしまったとパウロは語っています。彼らは信仰ではなくて律法の行いによって義に達することができると考えた。彼らは神の義を知らず、自分の義を求めようとして神の義に従わなかった。十章の三節で述べています。神様の義ではなくて、神様から与えられる義ではなくて、自分自身の義、自分の行い、自分の立派さによる義、正しさによって義に達することができる、救いに達することができる、そう考えたところに彼らの過ちがあったわけです。そして宗教改革が起こった当時の教会の教えの過ちも基本的には同じところにありました。当時教会が教えていたことは、罪が許されたかったならば償いをしなさい、良い行い、貧しい人を助け断食をしなさい、またさらには罪が許されたかったならば食友情を買いなさい、こう教えていったわけです。ルターはこれは間違っている、福音ではないと主張したわけです。私たちの罪が許され神様の前に義とされるのは、ただ信仰のみによってであります。自分で自分のことを義とする必要はないし、またそういうことが可能でもありません。また神様の義と自分の義が組み合わさって、神と人間が協力してやっと救われるということでもないのです。神様の方が一方的に私たちを義としてくださる、賜物としてプレゼントとして神の義を与えてくださる、私たちはそれを信仰を持って受け取るだけであります。 自分の中の義ではなくて、自分の外からやってくる、神からやってくる義によって私たちは救われるのです。私たちはこの福音の真理を心に刻み続けていたいと思います。自分が救われるために、少しでも自分の行い、自分の義が必要だと考えるならば、その時点で福音から、聖書が告げる福音からそれ初めて言ってしまっています。私たちが義とされ救われるのは、最初から最後まで、スタートからゴールまで、イエス・キリストを信じる信仰によるからであります。パウロは最後に旧約聖書のハバクク書2章4節を引用しています。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。新改訳聖書では義人は信仰によって生きるとなっています。またこの信仰によってという言葉は、正しいものという言葉にも、またその後の生きるという言葉にも、どちらにもかかる、真ん中に置かれています。パウロはこの手紙の中で、正しいものはいない、一人もいないと言っています。そうであるならば、今日の箇所で言われている正しいものというのは、生まれながら、あるいは自分の行いによって正しいものということではなくて、先ほど見たように信仰によって義とされた正しいものという意味だと思われます。信仰によって義とされた義人は信仰によって生きる、このことをパウロは考えていたと思われます。信仰によって生きる、この生きるというのは未来形であります。この世の命というのはある時点で終わりを迎えます。しかし神様によって、そして信仰によって義とされた者の命は終わりません。その人の命はイエス・キリストの十字架の贖い、その尊い代価によって贖われ、死と滅びから救い出されたからであります。義人は信仰によって生きる、この生きるというのは生き続けるということであります。私たちの目の前からその人が去ったとしても、その人は神の前に生き続けるのであります。死と滅びから救われ、永遠の命に生きるものとされているのであります。私たちは神に背いた罪深い時代に生きています。福音はざけり、福音を聞こうともしない、そのような時代かもしれません。しかし私たちは決して福音を恥じることなく、むしろこの福音こそは信じる者すべてを本当の意味で救うことができる神様の力である、このことを信じ、この福音にとどまり、そしてこの時代にあって福音を述べ伝え続けたいと願います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。あなたは福音においてあなたの義を私たちに示してくださいました。あなたの義によって私たちがあなたの前に正しいものと認められ、死と滅びから救われるためであります。その福音において示してくださったあなたの豊かな恵みと憐れみを感謝いたします。また私たちの救いのために、キリストが私たちのために死んでくださったということを 感謝いたします。どうぞ私たちがこの時代の中にあっても、またどんな時代になろうとも、福音こそ私たちを救う神の力であることを信じ、福音を恥じることなく福音に立ち続け、そしてこの福音を述べ伝えていくことができますように導き助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。